クラブ369始まりました。黒剣です。
青いネルカファイナルアンサーです。
MJ が今日も元気ですね。
はい、ありがとうございます。 MJ うちの MJ 元気ですよ。これがこれがうちの MJ 君の声です。
前回ずっといびき鳴ってましたね。
そうそうそう、はい、今日は元気ですよ。はい、今日は何話すんです？
あ、なんか映画の話したいなって思ってて。
あ、なるほど。テネットか。
あ、テネットです。僕見に行ってないんですけど、行ったんですよね。
うん、行った。2回行ったよ。
やばいっすね。え、2回っすか？
2 回一応行きましたよ。
あ、まあ確かに。え、字幕で見ました？
あ、もちろん字幕で、全部字幕。
あ、
で、まあ見てへん。黒剣見てへんやんな。
見てないっすね、まだ。
やし、まあ聞いてくれてはる人もほら、見てへん人もいるやろうから、絶対ネタバレはせえへんけど、
はい、
まあ、ちょっとテネットについて話しそうかなと思うね、ちょっとだけ、
はい、でもテネットあれ予告編見ただけでマジでわからないですよね。
いやー、あれだけではちょっとわからへんな。あれだけではわからへんねんけど、はい、大体ほらでも3回ぐらいみんなわからんって言ってるやん。カズレーザーとかガクトとか言ってるやんか、言っとんもんやん CM とかで、はい、いや普通に1回見ただけで大体わかるって思った。
あ、免疫があれば免疫と知識があれば、
うん、でなんかその、はい、見え方とかちょっとバグってくるってよく、はい、周りの人も言ってたけど、ちょっと目が分からへんくなるわとか、はい、どういうシステムなんやろとか言うねんけど、はい、もう一番最初の方にそのエントロピーが減少しててどうのこうのでこれがこう見えるとかいう説明があんのよ、はい、科学的な、
はい、
でもその科学的な説明をさっぴいて主人公が、あ、要するに直感ってことねみたいなを言うのよ。でもほんまに直感で見ないとあれは分からん。
あ、そうなんですね。
そう、そうそうそうそう。
エントロピーすげえなんかマニアックなことまで出てきますね。え、
めちゃくちゃ科学的なことめっちゃ出てくるで話。
うわ、めっちゃおもろそうじゃないですか。
そう。でも言うて、はい、その何回も見な分からへんっていうわけでもなく、一回集中、本気で集中してみたら普通に見れるし面白い。めっちゃ面白い。
あ、そうなん
で、はい、何より主人公のジョン・ D ・ワシントンって主人公なんやけど。
はいはい、
この人が僕ね、デンゼル・ワシントンってめちゃくちゃ好きなんですよ、俳優さん。
はい。
の息子って言ってる。え、俳優やで。
何の人ですか、デンゼル・ワシントン。
はい。デンゼルはマルコム X とか、
はい、
あと、タイタンズを忘れないっていう映画とか、
はい。
あと、なんかギャング・オブ・ニューヨークとかも出てたかな。あと、有名なんでいくと、はい、トレーニング・デイ。
何でしたっけ、
トレーニング・デイ知らんか。フライトとか、はい、あと、ウォーカーとか。
あ、フライト。
うん、黒人のおじさんやで。あと、ジョン Q、はい、ジョン Q とかもやってんな。
ジョン Q？
うん。それも Q やねんな。
それほんまに Q が関係するんですか？
いや、関係してないねんけど、でもきっと、はい、僕自身は、はい、デンゼルは、Q 側やと思っている。
ああ、なるほど。
そう、必ずそういう有名なハリウッドセレブたちとコラボとかもないから。
はい。
全然。うん、そう。でもめちゃくちゃ好きな、俳優さんなんですけど、この人の息子やねんけど、
はいはい、
初めは何やろ、はい、全然イケメンに見えへんのよ。だんだんほんまにもう、はい、ただテネットって映画はこのジョン・D・ワシントンが無双する映画っていう、
はい、
とにかくかっこいい。もうめちゃくちゃイケてる、あいつは。
あ、そうなんすね。
めっちゃイケてるわと思って、一番好きなシーンは、
はい、
厨房で喧嘩するとこがあんのよ。
はい。
もし見に行くことがあったら、ちょっと見てほしいねんけど、はい、この厨房で喧嘩するときの、そのジョン・ディ・ワシントン の、はい、演技がもう最高。めっちゃイケてる。
盾ですか？そう。
いや、盾っていうか、もう戦い方の、はい、もうその、態度。
はい。
態度がやばい、マジで。マジでイケてる。
うわ、これ見た後に、うわ、また、このあれテネットの回もやりたいっすわ。
まあそれはでもまああれやから、ファイヤーコミュニティとかで言ってもないいと思うし。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。めちゃくちゃ面白いよ。そういう意味で見てても面白いし、あと元々、はい、そのジョン・D・ワシントンって方が本間もんの、フットボール選手やね。
へえ。
そうそうそう。フットボール卒業して俳優さんやってんねんけど、その、はい、走るシーンとか。めちゃくちゃなんかかっこいいというか、なんやろな、現役感がすごい。
すげえ。
たたずまいとかもいけてるし、もうなんならもうほんまにあのおっさんがあのおっさんの映画やな。
逆にそれその情報を知ってから見るのはおもろいですね。
うん、あのこっち側こういう情報をね、内容じゃなくて、
はい、はい、その人物像
めっちゃいいよ。でそのパートナーのロバート・パティンソンっていう人もいんねんけど、
はい、
白人さんやねんけど、この人の演技もめちゃくちゃかっこいいし素晴らしい。で、あのこれだけ言わしてほしいねんけど、ネタバレっていうか別に内容のネタバレじゃないからあれなんやけど、
はい、
テネットの意味、
ああ怖い怖い怖い、それやめましょう。
あのいやこれいろんな考察があるからあれなんやけど、一つの考察として、
はいはいはい、うわ、いやちょっと先入観が、先入観が、ちょっと僕耳塞いどくんで、ほんなら
大丈夫、はい、あ大丈夫やから、大丈夫大丈夫、はい、10分間の戦いってあんねんな、その時になって気づくわ、はい、絶対もう
10分間の戦い、
うん、戦いがある、それの点、点、はい、っていうのを、
はい、
両方で書くと、
はい、
テネットになる、
反対から読んでも、
そうで、この10分の戦いが結構、あ、そういう風に考察したらいけるのかっていうところにつながるっていう、
はいはい、
そう、多分テネットって造語やと思うねんな。
逆から読んでもテネットってことですよね。
そうそうそうそう
そ
う。
それ結構物語に絡みます？
いや全然絡んでこない。最終的に あの分かった時に、あーだからテネット 10分かって思うと思うっていうぐらい。そう、
ああなるほどなるほど、なるほどなるほど、やばいですね。ちょっとだいぶこれいい武器になりました。
表から読んでも点、裏から読んでも点っていう。まあちなみにだってこの多分配信がやられてるぐらいでは多分もう上映されてないと思うからね、きっと。
あ、ほんまですか。
うんうんうん。
いつやこれやんの。11月の
末やから
3週目ぐらいですよね。
うんうんうん、
はい、
そう、とにかく面白い。そういう意味でも面白かったし、俳優陣とかも見てて面白い、はい。俺はそのジョン・ディ・ワシントンさんはめちゃくちゃ好きになった。
うわー、なんかいいっすわ、そういう情報。
そう。こちらからは以上です。
いやー、テネットマジで絶対見ましょう。
見てくださいよ。
いや、もうは見たすぎて、でも映画館行くあれがなくて。
タイミングね。
うん、そうなんですよ、タイミングなくて、ね。そうなんですよね。だから、ネットで、無料で、まあ、ダメですよ、絶対。落ちてないかな、みたいな。
最低やった。
はい、押し取ったんすよ。
え、
はい、
見た。
でクリックして、なんか会員登録したらいけるみたいな、会員登録というかもうアドレス登録するだけっていう、
はい、はい、怖いな、
はい、で怖くてやめました。
あ、なるほどね。あ、よかった、はい、よかった、
はい、なんかのおすげかなと思って、でなんかちょっとウイルスサイトっぽかったんで上位に出て、
うん、絶対やめよう、はい、絶対やめとこう、いろんな意味でやめとこう、
いろんな意味でやめときましょう、うん、そうですよ、やめといた方は、
うん、はい、犯罪やからね、それは、うん、
はい、犯罪を犯すとこでしたね。
うん、はい、クロケンからは何かないんですか？
僕がなんか話したい、紹介したい映画、じゃあ1個だけいいですか？
はい、お願いします。
これやっと時代が追いついてきたなっていうのがあって、
うん、
テネットの作品、まあ、どんなんか分からないですけどぐらい多分謎めいた感じなんですけど、マトリックス
出た、
わかります？マトリックス。
わかる、わかりますよ、もちろんもちろん。
え、何見ました？マトリックス
全部見たよ。3部作見たよ。
マトリックス、リローデッド、レボリューション全部見ました。
レボリューションも見た。うん。
あ、そうなんですね。
なんなら、なんなら、はい、はい、めっちゃ覚えてんのが、それこそ中3の時に友達とマトリックス、レボリューションを先に見た。はい、映画館で誘われて。
逆にですか？
そう、3から見て、1にいてレンタルでちゃんと借りてみたわ。
あ、でもまあ全部面白いですもんね、普通に、うん、それだけ
見て。でもいい年してからもちゃんと見直したよ。
あ、ほんまですか。
うん、
いや、なんかそのマトリックス結構見ても分からへんっていう人多いじゃないですか。
うん、
だから多分その考え方とか視点の違いって僕は思ってて、
うんうんうん、
あと世界観が多分イメージが多分なんていうんですかね、この映画の作品のそのイメージと多分自分がイメージしてるやつがマッチしないと、多分これってこの世界観って理解できないんですよね。
うんうんうん、
だからちょっとそれを今回ちょっと簡単にまとめてみたんですけど、
お
マトリックス、ね、そもそも、はい、マトリックス、あとリローデッド、レボリューション3部作見た後にアニマトリックスっていうのがあって、
そうやねんな、いやそれをな、
はい、
めちゃくちゃ勧められててんけど忘れててんな、みんな。これそれはいい、
いいです。時系列で言ったらマトリックスが出た後にアニマトリックスが出て、でその後にリローデッドとレボリューションなんですけど、
うんうん、
順番としては全部3部作見た後に見た方がおもろいです。
あ、そうなんや。
はい、答え合わせの攻略本みたいな感じなんで。
はいはいはいはいはい。
っていうのはその人類がマトリックス、あ、まあマトリックスっていうのはまずと、まあコンピューターに支配された、まあ、世界の話なんですけど、
うん、
でその人類がマトリックスで支配されるまでの過程を描いた作品がアニマトリックスなんですよ。
うんうんうん。
だから全部見てからこれを見ると全部話が辻褄合ってくるというか。
ああ、だからそういうことがあったからこの話があったんやって思える逆説パターンや。
はい、本作のマトリックスの補完的な役割を持った作品と思ってもらえたら。
はいはいはいはい、
はい、ほんでそのマトリックスで、マトリックスっていうのは何やっていうと、そのまあ1ではそのプログラマーの凄腕ハッカーの主人公ネオってやつがいるんですけど、
うん、
このネオが現実に疑問を抱き始めてたんですね。
うんうんうん、
ほんでその疑問を抱いてて、この世界はほんまに現実なのかみたいな感じの、冒頭からそんな感じなんですよ。
うんうんうん、
っていう時に本当の現実世界で戦ってるモーフィアスっていう黒人のハゲの男がいるんですけど、う
ん、サングラスのおじさんな、
サングラスのバリ悪そうなおじさんがおって、
うんう
ん、そのおじさんが接触を図ってきて、この世界は仮想現実でコンピューターに支配されてると、あの、うん、事実を明かされるっていう感じ、うん、モーフィアスに誘われて本当の現実世界でその、うん、ネオが目覚まして、ほんでネオこそが世界を救う救世主と、モーフィアスとかに信じられてコンピューターが支配する世界から人類を救うために、あの、うん、ネオが戦いを始めるっていう物語なんですけど、だいたい3部作これ全部繋がってて、
コンピューター、はい、テイクザレッドピルね。
あ、そうですそうです。
うん、
それもあるんですよ。あの、まあ、そもそも救世主ってよく言葉出てくるんですけど、救世主とは何者なのかっていう、でなんでこんな世界になってしまったのかっていうのをもう先に説明しておくと、
うん、
これの時代背景っていうのは、あの21世紀で、時代が21世紀なんで2100年以降ですね、
うん、
で人類が人工知能を生み出して機械との共存を試みた時代の話です。
うん、
ほんでまず人類が人工知能、もう今ですよね、人工知能作り始めてるって、今僕らが生きてる、その人類が人工知能を完全に作り上げた時に、人工知能に支配されるのが怖いから、
うん、
あるルールを3つ設けたんですよ、
うん、
その一つが人を傷つけない、
うん、
あともう一つが人の安全を守る、
うん、
あと3つ目が所有者の命令には絶対に従うことっていう、この3つのルールをコンピューターにプログラミングしてソースに書き込んで、
うんう
ん、ほんでこれをクリアにして、ほんであとは太陽光さえあれば動く人工知能によって、もう人類は働かなくなったんですよ、
うん、
というか働かなくて良くなったんですよ、
うん、
もう全部ロボットに任せて、
うん、
で自分らは食べたいだけ食べて、行きたいところに行って、好きなことを好きなだけしていい世界になって、うんうん、もう地球全体がゴリゴリの共産主義になるんですね。
うんうんうん、
はい、ほんでもうこれで平和になったかなって思うんですけど、ある時1台のロボットがその所有者を殺すんですよ。
ほう、
言ったら設けられてた3つの1つ、人間を傷つけないっていうのを破って、
うん、やってしまうわけですね。そこ
やってまうんですよ、もうボコボコにして、うん、っていうのはそのロボットの助けるっていう認識が、そのなんていうんですか、道徳的な矛盾が生まれて、そこに、
うん、
で殺すになってしまったんですよ、助けるが、
うん、
だからもうなんていうんですかね、もうかわいそうやから殺してあげた方がいいんちゃうかみたいな、
はいはいはいはい、
っていうことちゃうかなって、本作では出てこないんですけど、そういうことちゃうかなって僕思ってて、うん、言ったら驚異的な、もうそういう演算能力で進化してしまったその人工知能が考える道徳っていうのが、その人類のその薄っぺらい表面上の理解っていうのを超えて殺すになってしまっちゃうかなっていう。
うんうんうんうんうん。
はい。だから一応この世界では裁判もあって、ロボットに対する。
うん。
でなんかその裁判所でもロボットはなんていうんですか、持ち主、所有者の人を助けたかったっていうことを言ってて。
うん。
だからそうやと思います。楽にしてあげるっていう認識あったんやと思うんですけど。
なるほど。電源落とすじゃないけど。
あ、そうですそうです、
単純にね、
よくしてあげた方が楽になるっていう、うんうんうん、はい、ほんでそこから人類のその人工知能に対するその恐怖がもう爆裂に膨れ上がっていって、こいつらからほんまにやばいし支配されるってなって、うん、でロボットを全部もう強制的にスクラップにする運動が始まるんですよ。
はいはいはいはい。
ほんまにあのアメリカのデモみたいな感じで人がブワーっとおって、街中のロボットとかその人間の皮膚をまとったロボットとかもいるんですけど、そういうのもボコに潰して、
うんう
ん、でスクラップしていくんですね。
うん、
でその中で破壊するコストが高いその人工知能の都市とかはそのまま放置されたんですよ。
うん、
街中にいたりとか、まあ、殺せる殺すみたいなスクラップにして、
うん、
でももうすでにこの時に人間を超えた学習能力を持ってしまったロボットは
存在していたのか。
そうなんですよ、自力で生き延びてて人工知能だけの都市まで築いてたんですよ。
う
ん、砂漠のど真ん中でそういう機械の街ができて、
うん、
ほんで時が経ってその人類を超える工業力とその技術を手にしてその世界各地に製品の出荷を始めるんですね。言ったら、うん、こいつらまだプログラミングされてるんで人を襲わないとか助けるとか、だから自分たちで生き延びたとはいえ人のためになることをずっとやってるんですよ。
うんうんうんうん、
でその人間と違ってミスがなくて完璧やから、その製品のクオリティが爆裂に高くて、しかもめちゃくちゃ安いんですよ、うん、ロボットが作るから。
うんうんうん、
で早いし作るのも、
うん、
だからそうしてるうちにその人類の資源とかお金っていうのは人工都市人工知能の都市に全部流れるようになって、地球のパワーバランスそこからおかしくなってくるんですよね。
ほうほうほう。
まあこれは言ったらあのなんていうんですかね、メイドインチャイナが世の中に普及され続けるのと一緒で、中国がいくらパクリでもいくらなんかいろんなことやっててもやっぱ安いし、まあクオリティは保証できないけどでもいいじゃないですか、安くって大量生産できるっていうので、
うん、
だからメイドインチャイナをやめられないのと同じ理屈というか。
それはね、あの中国行った時に思ったよ。もう中国って情報規制が激しいから外からの情報全部シャットアウトしてんのよ。
はい、で、あ、そうなんですか。
そう、はい、だからあの中国で売ってるもの、例えば、はい、高級ブランドのパクリとかもめちゃくちゃ売ってんねんけど、でも彼らはそれがあの、はい、高級ブランドやって思ってるから品質もいいやん、もちろん、はい、そこの工場で使われてるやろうから、はい、だからいいのよ、もうそれはそれで。
あのあれですよね、あの同じ素材は全部同じらしいですね、ほとんど。
そうそうそうそうそう、だから物はいいね、めちゃくちゃ。
ただその工場が違うだけで、
はい、とかブランド名前とかが違うだけやん。あとはで比較する対象がもう制限されてるから、情報がないのよ、はい、何が良くて何が高くてとかがないから、はい、だから、はい、その世界だけで生きてるから、だからそれに近い感じじゃんな。その、
あ、そんな感じです。
うんうん、
でもうやめられないっていう世界観になってて、うんうんうん、ほんでその人類が人工知能の都市に、人工都市にバーってお金流しすぎて、その人類の資源が赤字になってきたんですよ、だんだん。
うん。
でもロボットっていうのはそもそもあの人間を助けたいっていうのがあるから、そのあるロボット2体が平和同盟を求めて裁判所かそういう国会にやってきたんですよ。
うん。
でも人類はそれをもう拒否するんですよ。
うんうんうん、
なんでか知らんけど、あの多分上下関係が崩れないように、その何ですか、出来のいい息子を認めない親みたいな感じで、
はいはいはい、
はい、でもうそれを拒否して、で一方的にあの争いが起こると思って、その人間は、うん、あのロボット拒否したし、うん、なんかひどい感じでロボット2体を追い出してしまったから、
うん、
争いが起きるって言って、あの人類が先手必勝や言うて核ミサイルとかボコボコに飛ばしまくるんですよ。
お、
人工知能の都市に。
最低やな、
はい、ほんで一方的な戦争を開始したんですけど、これ人類がやってたことなんですけど、
うん、
でも相手って人間じゃないし毒ガスとか効かへんし、うん、鉄の塊で、言うたら肉体的にも精神的にも生産力もその冷酷さも全部人間が劣るんですよ。
うんうんうん、うん、
だから逆に人間返り討ちに遭うんですよね。
お
で最終的に人類はその人工知能のその電力供給源であるその太陽光を遮断するって言って、空にケムトレイルみたいなの巻きまくって、
うん、
機械から太陽光を奪って、
うん、
ほんで一時的に勝利に傾くんですね。
うん、
だけどロボットはもうこいつら賢いから、とりあえず新たな電力の供給源手に入れようとして、次人間を利用し始めるんですよ。
え？
電力の供給源として、
うん、
その何かって言ったら、人間って僕らもそうなんですけど、舌の上であの味感じたりとか、耳から音入って聞く、うん、目から何か見て感じるっていうの全部電気信号を送って、その部位が機能してるに過ぎないんですよね。
うんうんうん、
でその 微弱な電気信号を送ってる、この電力を頂戴するっていう感じです。
はあ、なるほどね。
一応結構この
人間が来たら無限に電気が生産されるってことや。
あ、そうです。
うん、
で結構あの脳みその電気って微弱なんですけど、体例えば指一本動かすにしても微弱なんですけど、うん、全部集めたら結構なワット数になるらしくて、だからその人間を見つけては囲んで、で頭とかにコンセントをぶっ刺してさらうっていうのを続けたんですよ。
おお、
はい。ほんでこれは別にその人間を駆逐したいからじゃなくて、その人間、そのなんていうんですかね、争いを起こそうとするその人類を守るっていう感じで飼いならすっていうことを始めたんですよ。
うんうんうん、
頭に刺して、んで自分の基地に持って行って、その人間があの生きながらにして電力を作れるポットに入れてあげるっていう。ほんでそこであの人間に夢を見させるために、そこの電力供給源から電気を送って、そのコンピューターが作った世界を人間の夢として見せるっていう。ほんで現実世界の自分は寝て電力供給源しながら、あの水槽みたいなとこでコポコポやってるけど、
はいはいはいはい、
自分はあのマトリックスの世界、言ったらコンピューターが作った世界で、そこを現実やと思ってずっと生き続けてることになるんですよ。これが本作のマトリックスにつながってくるんですけど、
うん、これがあのアニマトリックスで描かれるとこなのね。
はい、そこです、はいはいはい、これアニマトリックスにあって、これやから全部見た後に見た方がなるほどねってなるんですよね。ちなみにマトリックスってラテン語でお母さんって意味なんですよ。
へえ。
だからそのマトリックスっていう、そのマトリックスっていうのは仮想現実の世界のことですけど、
うんうん、
そうマトリックスっていうのはそのみんなのお母さんの役割をしてるっていう、
うん、
っていうなんか裏設定もあったりとか、
あ、
まあその中であるんですけど、まだちょっとまずはそのなんていうんですか、人、あ、これ言ったらネタバレになるな。
まあ大丈夫よ。
大丈夫ですか。
うん、
そう、あの初代マトリックスはあの人間が作り上げたんですよね。
おう、
ほんで初代マトリックスを人間が作り上げたけど、それをコンピューターが利用して、で完璧な仮想現実の世界を作れるようになるんですよ。
うん、
でそこであのさらわれた人間っていうのは夢を見ながら生活する、まあ夢が現実って思って生活するんですけど、
うんうんうんうん、
で初代マトリックスっていうのはもう完璧すぎて、あの、うん、夢の中で人が好きなことを好きなだけできて、全ての判断が正しくなる世界に してしまったんですよ。
おう、
だからその自分がしたいことをするし、自分が行ったらそれがもう正しい選択になるんですよ。
お
う、だから人間がだんだん目的をなくしていって、うん、エラーが出て人々が何もしなくなるんですよ。
うん、おう、
でこれはあかんってことで、幸せでも何でもないっていうので2代目マトリックスを想像したんですね。
うん、
でその2代目マトリックスっていうのはある程度試練があって、なかなか思い通りにならない、その失敗と成功を味わえる世界観を作ったんですよ。
うんうんうん、
で2代目でやっと成功して、今僕らが言ってるような世界になったんですね。
うんうんうん、
で 99.99% の人類はそれを受け入れて、みんなもう仮想現実に行って楽になりたいって言って、
うん、
で全員電力供給をし始めたんですね。
うん、
ただその人工知能が何回計算しても、その 0.01% の人は夢から覚めて、またほんまの世界の自分の現実に気づいて、
うん、
あの反発してくるんですよ。
うんうんうんうん、
で何回やってもそうなんですよ。 100% の人を仮想現実に入れるって無理らしくて、
うんうんうん、
で 0.1% その頃はなんていうんですかね、 0.1% 出てきたら殺して抹消して、 でも結局また現れて、でその繰り返しやったんですけど、
うん、
そのこのバグがいつか脅威になることを予測したその人工知能っていうのは、あの 0.01% にそのマトリックスの、その仮想現実の世界を離れる権限を与えるんですよ。
うん、
ほんで 0.01% の人はそのなんていうんですかね、人工知能があのもう滅ぼそうと思ったらいつでも壊せるような監獄の中、まあ、ザイオンっていう都市を築くんですけど、
うん、
その中で生活することになるんですね。
うんうんうんうん、なるほど、ね、あのレボリューションにつながるところね。
あ、そうですそうです、うんうん、レボリューションでやっと出てくるんですかね。
うんうん、そうそうそう、はい、
あ、リローデッドか、リローデッドでちょっと出てきて、
ちょろちょろやって、レボリューションでしっかりそこが舞台になってメインで出てくる。
そうですね。
うん、
で映画マトリックスはその 0.01% の人々にそのマトリックスのバグを修復させて、でマトリックスの計算式をより完璧にするためにその救世主を利用するっていう話なんですけど、
うんうんうん、
あ、まあこれちょっと結構ゴリゴリネタバレなんですけど、
まあでもな、まあ言うてマトリックス見てる人多いんじゃないかな。まあでもこれ見て答え合わせしながら見れることもできるからね。
まあじゃあちょっとネタバレになっちゃうかもしれないけど、
うん、
最後にちょっとあの救世主っていうのはそのコンピューターを解散できる唯一の人間なんですよ。
うん、それがネオやったって話やろ。
そうです、こいつがネオやったんですけど、うん、っていうのもそのコンピューターもコンピューターで自分でウイルスバスターみたいなやつを用意してて、でそれがスミスってやつなんですよね。言ったら人が眠って、
あ、なるほどな、はいはいはいはい、
仮想現実に生きてる人々の安全を守るためにスミスってやつがバグを見つけては殺して、
うん、
でその 0.01% の中のやつにマトリックスを壊そうとするやつが出てくるから、そいつらを駆除駆逐するためにスミスっていうウイルスバスターみたいなやつがコンピューター側が用意しているんですよ、
うんうんうん、
でもこいつだけに頼ってたらダメなんで、そのバックアップじゃないけど、こいつがもしウイルスバスターみたいなやつが、うん、もしこいつがほんまにウイルスになってしまった時にそれを制御する人間が必要っていう、
うん、
人間というかソフトが必要で、それを人間に与えたんですよ、うん、その権限を、
う
ん、その権限を与えられたやつが救世主なんですよ、
う
ん、だから途中ストーリーでスミスが暴走してスミスウイルスになるんですけど、でそのウイルスになった時にあのコンピューターとタッグを組んで救世主がスミスを撃退するっていう話で、
最後じゃないかな、ヤンマ森出てくるとこじゃん。
ヤンマ森出てくるとこです、
うん、
あれは最後やな。コンピューターが、うん、あのマトリックスの世界の中でに入ってきたそのネオに、
うんうん、
ウイルスを駆除するためにコンピューターが持ってる知識とか全部をインプットしたんですよ。だからネオめっちゃ最強になったんですよ最後、
うんうんうんうん、えとか思いながら全部攻撃回避してんの、えとか言って、
はい、ありえへんやろみたいな、
うん、
まあ、でまあ結局散々働かされたネオは映画の最後で、もうこれネタバレです、あの、
うん、
最後でそのままコンピューター死なせてあげるっていう、
うん、まあ、お疲れ様でしたするやんな、
はい、
それであたかもザイオンが救われたみたいな感じやろ
なってるんですけど、でもザイオンが見逃されたのは、うん、また別の目的があって、
うん、
別にもういい手を下さないって言って引いていったんじゃなくて、
うん、
そもそもその増えすぎた人類を抹殺していって、で結局的に最終的に救世主とその救世主を守れる人類だけを残して新しいザイオンを作らせるんですよ、自分たちの町を、
うんうんうんう
ん、んで新しい3代目マトリックスを完成させようとしてるんで、そいつらを使って誘導してうまく心理戦で、
うん、
でそいつらにあのバージョンアップさせてもらって3代目マトリックスを作るっていう、んでまたそれで人類が増えすぎたら殺して、で新しいザイオン作らせて次4代目にバージョンアップするためにそのザイオンを利用するっていう、そういうやり方してるんですよコンピューターは、
うんうん、うんうんうん、
だからあのネオが救世主って言われてるんですけど、ネオの前に5人救世主がいたんですよ。
お
でも5人はその最後ラスボスに会った時に選ばされるんですけど、このまま機械と戦い続けるか、うん、自分と数人男女合わせて14人だけ残して新たなザイオンを築くかどっちにするって言われて、ネオの前で全員、
はい、はいはいはい、
新しいザイオンを作るって言って人類のほとんどを皆殺しにして自分たちだけ生き残って、うん、それを繰り返してきたんですけど、ネオだけはそうじゃなかったんですよ、
うんうんうんうん、
ほんであのそこから物語が変わるから、そのコンピューターがいやちょっと思ってたシナリオと違うっていうのでバグが発生してスミスがもっと暴走してくるっていう、
あなるほどな、
ちょっと難しいんですけど、はい、で新しいバージョンアップをさせないといけないから、まあ、ネオはとりあえず殺してザイオンはそのためにバージョンアップのために一回見逃されたっていう終結なんですよ、
うんうんうん、だって
だからマトリックス4は絶対あるんですよ。
あだってあれやん、それこそ今それ言おうと思ったけど4を撮影してるやろ確から
しいですね、
うんうんうん、
だから4はネオが死んじゃった後、まあ、ネオ復活するんかもしれないですけど、
うん、かもしくはそのアニマトリックスの内容を実写でやるのか分からへんけど、もっと詳しくやるのか、
そっちの方が、
うん、まあ、可能性としてはねありそうやけど、あのその CG の技術が上がってるから今、
はい確かに。で今日の冒頭で言ったブルーピルとレッドピル、
はいはいはい、
あの真実を知って戦うか、
うん、
そのまま何も知らずにこの世界を生き抜くかっていうので、うん、マトリックスの1で出てくるんですけど、
うんうんうん、
はい、モーフィアスがネオにどっち飲む、うん、って言って渡すんですよ、
うん、
青飲んだらそのままやし赤飲んだら真実知れるし、
うん、
ほんでネオは赤を選んでそれを飲んで一回死んで目覚めたらあの夢の世界から覚めてて、ほんで現実世界で目を覚ますっていう話なんですけど、
うん、
あの薬って 青飲んだら何も反応しないんですよ。
うん。
だから何もわからんまんまっていう。で、赤飲んだら、あれ一回仮死状態になる薬なんですよ。
うん。
で、仮死状態になることによって、人間って、生死彷徨ったら変な世界に行くとか言うじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれって仮死状態になることによって、夢から目が覚めて、ほんで赤いカプセル飲んだ瞬間、根を気失って、うん、変な巨大な施設の赤いカプセルからブワーって目覚めるじゃないですか。
ああ、そうね。うんうんうん。
ほんで、マシンみたいなのにつままれて、トイレの排水口みたいに流されて、で、ザイオンに到達するんですけど、
うんうんうんうん、
あれって言ってしまったら、目覚めてしまった 0.01% の人に値するんで、そのマトリックスと離れる権限を与えられて逃がされるんですよ。
はいはいはいはい。
で、ネオが晴れて、その夢の住人から現実世界の住人に変わったっていう。
うん。だあれで、あれ選ばれへん人もいるんや、もしかしたら。
あれで自力で目を覚ましてしまう人とかもいるんですけど、そういう人っていうのは、うん、なんかそういうスミスとかに、うん、マトリックスの世界から引っ張られて精神を強制的に目が覚めないように、はい、これもアニマトリックスとかで出てくるんですけど、
へえ、
そうなんですよ。なんかもう奥深すぎて、奥深いというか、まあ世界観作り上げたらめちゃ
そうやね。でも科学的に宇宙とか科学的に地球を見たらそういう捉え方になるんかもね。そのスピリチュアルってまだ別の側面やん、それとは。
そうなんすよね。
うん、もっと直線的というか、はい、しっかり線にしてしっかり数字にして置き換えたらそうなるんやろうけど、
はい、
難しいな。
そうなんすよ。シミュレーション仮説っていうんですけど、この現実の世界では、はい、僕らが生きてる世界は
どうする、
はい、あれちゃうかっていう。
赤飲む？
赤飲みますよ僕。もちろん赤飲みますよ。だってもう赤飲んでるようなもんですからね、今の生活が。
そりゃそうやわ。うん。そうじゃないとやってられへん。はい、そうじゃないとこんなラジオもやってへんからね、きっとね。
こんなラジオもそもそも始めてないですからね。
いや、ほんまにね、我々は。はい、だから聞いてる人たちも赤を飲んでるっていうことでいいですかね。
そうですね。赤をゆっくり飲み始めてるっていう感じで。うん、
じゃあ、はい、世界が変わることを、いい風に変わることを祈って、僕らもザイオンを築き上げましょうよ、
はい。はい、ザイオンを活性化させましょう。
はい。ということでですね、今回もこれで、はい、今回もっていうか今回はこれで終わりたいと思います、はい。公式インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。でな、番組の感想とかもね、ツイッター、まあ基本的にツイッターの方が多いよね。DM とかしてもらえると、はい、嬉しいと思います。そう、DM もでもいいですし、普通にラジオおもんないわとか、ラジオおもろいわとか、はい、普通に嘆いてもらえるだけでも嬉しいです。で、ファイヤーコミュニティっていうのもやってますので、はい、ぜひそちらでもね、もっと情報を共有するような意味でも使ってますので、はい、ぜひぜひ参加してもらえたら嬉しいと思います。
はい、
ということで、じゃあクロケン、最後の一言お願いします。
はい、マトリックスリローデとレボリューション、最後に絶対アニマトリックス見てください。
お疲れ様です。言ってたやつやな。さよなら。
一回言ったな。
今日もまた無事朝日が差し、目が覚める。スマホ片手眠気まなこ開け、 SNS チェックする、通知大した数字もなく、ただただ見てる。他人の行動に点数をつけて生きてる。それが今の世間体のニュースタンダード。カラフルに彩られたパラレルなワールド。自分も点数欲しさに割と無理してる。だって慣れた人気者のあの人見たくなりたい。だけど現実の自分はそう、ただ働く人。何のため、誰のためとか疑問も持たず、ただただひたすらに毎日。だってお金ないと生活できないし、やばいし、欲しいものも買えないし、周りについていけないし、必死になって追いかけた結果、こんなものに溢れて立派な生活をしてる。だけど何かが足りない、でもその何かは分からない。外に求める今日も、そこの君はどう思う？ふっと考えた僕たちは、何のために、どこに行くために、今日ここに地に足をつけて立つ。時間は有限で限られてる、鍵かけられてること、知らず満たすわっつらの欲を。金で何でも解決できるシステムの中で生きている。でもいつの時代も War and War、 人種差別に人身売買やテロ、知らないじゃ済まされない、始まっている情報戦争。何を選ぶのか選ばないかはあなたの自由、その選ぶものが作り出すよあなたの自由と引き換えに。だけどあんま考え込まず、ただ直感に身を任せ、なるようになる、開く扉。その道の先で一体何が待ち受ける、何が来てもいいように、身につける知識のアーマー。手にはセブンティーンズマップ、武器は Hate and Love、 デジタルソルジャー Where we go one we go all。 いい ね発作にポストするネットビーチバッチョなんか増えたやつらエネルギーバンパイアならこっちは地獄破る羊市民ジャーナリズム言いたことを言うために口につけたマスクはトゥース声を上げな兄弟我慢することはないこの国は黙っていたら間違ったこともばかり通るそして肩に消されてしまう少数派ドスだマスだドンサ鍵はもう渡したあとは君次第だそして考えて僕たちは何のためにどこに行くために今日ここに地に足をつけて立つ立つ時間は有限で限られてる鍵を開けた君は知ったアクセスする方法を意識するだけで解決するシステムの中で生きてるもう騙されない No more poor 印象操作に洗脳メディアでも知らないじゃ済まされない始まっている宇宙戦争
いいのいるか
First answer
これを聞いてどう思うか。それぞれの受け取り方があると思う。